はい、というわけで、てっちゃんなんですけども。
はい。
沖縄から発信しております。
そうです。
ただこの発信自体は大阪なんですけど。
もう酔っ払ってますからね。
なんでよ。
なんでよって言われても、今日はもうビールを飲んでおりますよ。
じゃあ乾杯。
乾杯。
ああ、励み朝日を。あの、能登さんから、ケースで届きましたからね。
はい。
ありがとうございます。
本当にいつももう、能登さんに頭が上がらない。
能登さん。
もう、東京行った時にもよくしていただいて。
マジか。
もう、豚尾さんに会いたいって言ってたんで、ぜひとも東京行って会ってください。
ケースでね、ほんまに、あとあの、ホワイトベルグまで。
素晴らしい。
いやー。
もう励みで生きてますからね。
ホワイトベルグの励みまで、リスナーさんにいただいてしまうなんて、ほんまに。ね、まあ、気を取り直して。
何なんか嫌なことがあったの今。
いや。
気取り直すことがあった
の。いや、しんみりするじゃないですか。
いやいや、感謝の励みや。
うん。励みから気を取り直すっていうのもなかなか、
すごい。なかなか、トンチが効いてる。現代的ですな。
うん。でも、励みっていう概念を言い出したてっちゃんもやばいですけどね。
なんかやばい人みたいな
言い方。あ、てっちゃん、あともてらじさん。
はい。
やっぱり肉と甘いものは死に合うっていう。
うん。
これは一体。
今日ですね、三枚肉、豚バラのブロックをスーパーで買ってですね。
はい。
切って、煮つけたんですよ。
切って煮つけた。
うん。お酒、青森と、
はい。
みりんと醤油と蜂蜜で。
はい、蜂蜜。
そう。
おう。
ぐつぐつ。
はい。
で、出来上がったら三枚肉のおいちやつですね。
はい。おいちやつみたいなやつ。
それをパンに乗せて。
パンに？
うん。いや、ご飯なかったんで。
甘い肉をパンに乗せちゃったか。
で、それで、パイの実があったんで、お菓子の。
はい。
で、パイの実も乗せて、サンドイッチで食べたら。
はい。
めっちゃくちゃうまかった。
パンに、甘く煮た肉を乗せて、さらに甘いものも入れた。
うん。
で、結論は、肉と甘いものは死に合うと。
やっぱりめちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合う。あとパンがめちゃくちゃ合う。
でもそうさせたのはてっちゃんでしょ？
うん、そうしたんだけど、俺が。
なんか昔から言うてましたやん。なんか甘い。
そう、甘いパン。
甘いパンに、そう、甘いパンに。
に、エルチキとか。
はい。
で、めちゃくちゃ好きなんですよ。
そう挟んで食っていくと、
うん。
無理なくでかくなっていくみたいな。
そう、これご飯じゃないっていうのがポイントなんで。あ、別に口に入れてるだけなんで。
この後
夕ご飯とか昼ご飯は始まるんで。そこがポイントなんですけど、太るためには。
しかもあっという間に消えていくっていう。
そうそうそう、おいしいからね。いやーもうね、皆さんもぜひとも。
なんかパンに挟んだものってあっという間に消えていくなと思ったんですけど。
うん。
ご飯も圧倒的に消えていきますよね。
そうなんですよね。しかもご飯の場合おかわりができるっていうやばさがあるから。
まあ、パンも別にもう一回食ってもいいんですけど。
いや、パンはなかなか座って食べないところがあるから。
でも歩きながらカジュアルに食えるじゃないですか。
ああ、そう。
そういう強みがあるじゃないですか。
あるある。
あと手をペロペロできるっていう強み
も。それをハンバーガーって言うんですけどね。
サンドイッチでもやってもいいんでしょ？
うん。
で、てっちゃんが、なんかそのアメリカ人が、本場のハンバーガーの食べ方って手ペロペロする。手が汚れてしまうスタイルやって言ってましたよね。
なんかテレビでやってたから。
あ、テレビか。
そうそうそうそうそう。
で、日本人は紙で包んだハンバーガー食べておかしいよ、みたいな。
そうそうそう、言ってた。
だから僕、その直後に、バーガーキング行きまして。
はい。
まだバーガーキングあった頃のバーガーキングね。
うん。
5月の末を境に亡くなってしまったんで。
悲しいね。
で、バーガーキングでワッパー頼んで、
うん。
紙を、思いっきり外して、
うん。
手で掴んで食おうとしたんですよ。
うん。
熱っ！って。
ペロってやったその熱いの。
あ、熱すぎたからもう一回紙つけた。あの、出来たてのワッパーはめちゃくちゃ熱い。
熱いだろうね。
手の皮が熱い人しか無理。あんなん。
うん。
焼けた炭とか持てるような人じゃないと無理。
なるほど。
日本人だからとかっていうことじゃないな、これは。
ないな。
日本人焼けた炭持つ人いるから
。いるからね。あの、結論は手の皮が熱いか、鈍感の人。
それか、あの、
あとステータスの熱さ耐性がある人か。
もしくは、冷めたバーガ
ー。ああ。
出来立てじゃなくて、お持ち帰りとかしたバーガー。
もしかしたら本場はそんなに熱くない可能性で。
冷やしバーガーとかが主流。
冷やしバーガー的な。でも確かに、冷やしバーガーってあったからな。
うん。西海岸では冷やしバーガーが常識だよ、みたいな。
常識だよって。
そういう話？
遅れてんな、東は、みたいな。
そういうことなの？
うん。まだ高いのってハンバーガーが
あって。熱々のハンバーガーとかって西部だけみたいな。
うん。
鳥越ナスさんがドンスペを食べたことがないだと？あの、揚げ直しのカツと牛丼のカレー、最高ですよ。川崎唯一の新城店は、新城店？新しい城って書いて。
はい、はい。
波で頼んだはずなのに、超大盛りって。
おー、なるほど。
川崎。
神奈川のドンテイか。
神奈川にドンテイがまだ生き残ってるらしいですよね。行ったことないけど。そして沖縄そばとかは当然のことながらないと。
ないですな。
ダブルステーキライスとか、そういうのもないと。
うん。
まあ、今やあの沖縄のドンテイにもダブルステーキライスはないんですけど。
はい。
そういう妙なものは全部あの海南店が一手に引き受けてて、そして死んでいったんで。
うん、
ただ、なんか、いつの間にかもう沖縄そばが当たり前かのようにいますよ、
ね。ありますね。
そして、天津田へ、ドンスペセットみたいになってますよね。
なってますな。
ドンスペと沖縄そばを一緒に食べるって言ったらもう全部あるやん、みたいなね。
うん。
すべてが、全部食わしたいのかな、あれ、結局は。
やっぱ全部食べてほしいんだろうな。
来たら、ここの主要なパーツは全部。
そうそうそう、1000円で食べれる
んだ。というか、何食べよっかなとか、あれも食べた、いや、カツもなとかっていうのは聞きたくないみたいな。
全部食べれるでしょ、これでみたいな。
まあ、ありますよね。王将行って唐揚げ食べるかな、餃子食べるかな、どうしよっかなみたいな。全部セットとかないしなっていう。
うん、じゃあ天津飯って。
捨てに行ったか、唐揚げも餃子も捨てたか。
そう。
出ちゃったなって、で、天津チャーハンとかあるし。
でも天津チャーハンは美味しいって分かってるから天津飯を頼んで。
はい。
なんかあんまり俺は天津飯好きじゃないかもなっていうのをよくやってた。いや別に全部食べれるけどなんかそんなにガッツコードうまくないよな天津飯ってって思いながら。てかなんかこれメニューとご飯として異様なんじゃないか。
こう。
だってなんかご飯の上に、卵をかけて、
はい。
あ、卵焼きをね。
はい。
薄いやつ。で、はい、あんをかけてるんでしょ
そうですよ。
よくよく考えたら意味わからんくないあれ。
いや、意味のわかる料理はじゃあ逆に言うたらどれ？
餃子？
あの、肉をこう、
皮で
包ん。ひき肉にして、小麦粉で練った皮で包んで、野菜なども入って、うん、それをさらに焼くとかって意味が通ってんの？
通ってるでしょ
でも、ご飯を卵で包むと途端に通らなくなるの？
ご飯に卵を包むのは通ってんねん。オムライスとかあるから。
ほう、ほう。
あんをかけるのは意味がわからん。なぜあんをかけるって発想に至った？
じゃ、餃子にあんをかけ始めると途端に意味がわからなくなってくるの？
うん、意味わからんでしょ。何それって。
じゃあ、あの、揚げた麺の上にあんかけるとか？
なんだっけ、硬い焼きそばだっけ？
そうそう、天津飯とか。じゃあ、天津麺とか、皿うどんとか、硬焼きそばと
か。あ、皿うどんか。
いろんな言い方ありますけど。
うん、だからメジャーになれないでしょ、いつまで経っても。
だから、あんをかけると急に。
急になんか好きな人は好きみたいな。
じゃあ、豚肉を揚げて、
うん。
まあ、野菜なんか曲げて、
うん。
いろんなピーマンとか、玉ねぎとか。
うん。
で、その上にあんをかけるみたいな。絡めていくみたいな。
それなんない。
酢豚。
だからメジャーになりきれんやん、今言って。
ベースメジャーやろうが。
はぁ？
で、案がかかると急に、なんだこの甘いドロッとしたやつは、みたいな感じな。
そうそうそうそう。なんか、違う、また酢豚とかもそうなんだけど、
はい。
あの、案に関してはブレが大きい。
案って
難しいと思う、多分、料理
繊細よ。
そう、相当難しい料理なんじゃないの、案って。
案ってね、味付けも甘さに倒れるか、酸っぱさをもうちょっと正すか、非常に、ね、それともケチャップ風にするかみたいな意見がむちゃくちゃ分かれるんすよ。結論が出ないのよ。
でも難しいと思うよ。中華料理の中でも、案料理はなかなか、上級なコックというか、シェフというか、料理人じゃないと。
で、もう一つ難しいところがあって、
うん。
あんって片栗粉でこう、とろみをつけていくんですけど、
はい。
あれって、ツバがちょっとでも入ると、分解されていくのよ。
うん、もうめちゃくちゃ難しいじゃん、そんな。
さっきまでドロドロやったのに、サラサラなってるって。
え、なんで、あの、唾液でサラサラにな
っちゃう。そうそう、唾液のなんか、酵素的なもので分解されていくらしい。一瞬で。
あ、じゃあ食べるたびにサラサラになっていく
の？そうそうそうそう、あの、だから、真ん中に、なんや、酢豚とかああいうの置くじゃないですか。
はい。
天津飯でもいいんですけど。
うん。
で、僕とてっちゃんが熱心に喋るじゃないですか。
うん。
細かい唾が飛んでいくじゃないですか。
はい。
気がついたらサラサラになってるみたいな。
ほー。
あの、吐かないんですよ。
吐かない焼きそばみたいなもんだな。
さっさと食わないといけないのよ。
うん。さっさと食うもんじゃないしな、熱いし。
そう、そしていつまでも熱さを保つものでもある。
うん。
うん。
だから、つけ麺とかが案がいいかもね。
え、つけ麺をあんにすんの？
あんのスープ。
ほ
ー。スープじゃなくてあん。
あんかけうどんというジャンルもありますけどね。
じゃけん、だから、つけうどん。
で、そういうあんかけそばとかあんかけうどんみたいなやつは、そんなドロドロしてないんですよね、別に。
なるほど。
ちょっと甘みの強い出汁って感じなんですよね。
それ出汁でしょ、もう。
うん。
とろっとした。
ちょっととろみが多少あるような感じの。
もうカレーじゃん、それ。
はしおさん。主火炎、まだ食べたことないのに、って。
主火炎とは？
尾道の老舗ラーメン店です。尾道ラーメンの元祖的なやつ。
カップラーメンの味がするという。
そう、カップラーメン醤油の元ネタとしか思えないっていうか、本物のカップラーメン醤油ってこんな味だったのねって。
うん。
私たちが今まで食べたの何だったのかしらって思
う。
驚きのラーメンで、しかも、全盛期は2時間待ちとか当たり前とかって言われたような。
すごいじゃん。なんで閉店するの？
体調不良みたいなことらしい。
ああ。なるほど。
二代目の店主なんですけどね。
うん。
で、福山、広島県福山にも支店が、いくつかあったんですけど、今は一個しかなくて。
はい。
そこはその本店の休業に合わせて、その前日に、だもう今月の18日とかなんですけど。
はい。
そこはもう完全に多分恒例やと思うんですけど、それで閉店やと。
はぁ。
で、本店の方は体調不良で休業っていうことらしいんですけど、
うん。
再開するかどうかわかんないじゃないですか。
はい。
だからもしかしたらもう食べれないかも。
二度と食べれない。
本物のカップヌードル醤油は、もう、というか一番メジャー店で一番行列とかできてたし、
うん、
一番その、なんか店員さんとかも多くて店もそれなりの規模やったから、
うん、
まあ最後まで残んのここなんやろなとかって思ったけど甘かったなって思った。
なるほどな。
で、待ったなしよね、店って。
ほんとね。
だって、もう言うたらよ。
うん。
その好き嫌いはいろいろあったとしても、
うん。
尾道ラーメンっていうジャンル自体が、
うん。
この主火炎のラーメンがありきなんですよ。
ほう。
主火炎のラーメンがあって、みんながそれを真似し始めたっていうか意識してこういったラーメン作り始めたから、
うん。
いろんな店がね、尾道ラーメンっていうジャンルができたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、今後はもうその、そもそものものがないっていう状態で、尾道ラーメンっていうのをやっていかないといけない。
へぇー。じゃあもう、悲しいじゃん。食べられなかった、俺は。
まあ、再会を祈るしかないですよね。
確かにね。元ネタを知らずの、知らないままね。
そして、あれほど食べたカップヌードル醤油やのにね。
あんまり食べたことないけど、ね、俺はカップラーメン全然食わ、食べないから、ね。
いや、もういい加減にして、カップラーメン食ってから、
予習して。カップラーメンの醤油味って言われても、いまいち本音はピンと来てないから、どんな味かな、みたいな。
金ちゃんラーメンの元ネタみたいな感じ。
うん。銀ちゃんラーメンは食べたことあるよ。
うんうんうん。でも、食べたこと1回や2回はあるなぐらいの話。で、味とかは思いつかんで。
1、2回どころじゃないよ。確実に20は持ったな。10ぐらいは食ってる勢いはあるけど、勢いね。でも味どんな味だったかな。あ、だからカップラーメン、うん、あんまなんで食べないんだろうな。ムカついてきた自分に。
だカップラーメン醤油を食べよ、今年は。
いや、もっと食べたい、カップラーメンを、逆に。
うん。カップラーメン醤油食べてよ、カップラーメン醤油のイメージを頭に作ろう。
うん。美味しい？
だってよ。
あ、待って、何が合う？カップラーメンの醤油味と何買ったらいい？
ご飯。
ご飯ね。わかった。いや、素直に聞くよ、あんまり食べたことないから。
あと、栗野菜。
いつもじゃん、それ。
栗野菜が合わないやつってあんの？
ほう。
いや、だから合わない料理ってあんのかなって。いやー、さすがに、みたいなやつ
ある。いや、でも今、栗野菜、最近、
うん。
あの、女優の人が宣伝してて、はい。おいちねー、みたいな。あの、高畑充希が。あれですよ、怒りにも出した。
パクリやん。
結構。いや、おいちねとは言ってないけど、美味しい。あの、この、新栗朝日、いいね、みたいな。
あの、高級な料理と合わせてくる感じ？
そうそうそう。高級な人が、もう最安値のビール、第3のビールを飲むっていうギャップ。
なんかみんなのかしこまった、こう、フォーラムな、いや、フォーラムじゃない、フォーマルな会の。
そうそう、そんなんじゃない。なんか、家飲み、宅飲みっつうの。
宅飲み。さすがに。
さすがにね。
うん。
あの、かしこまったところで栗朝日出して、
うん、
ってやらんよ。
いや、丸はそういうことしたんです
よ。沖縄のサザンスターでやってるから。
ああ、サザンスター。
パーティー会場にサザンスター持ってきて、イエーイってみんな。いや、ならんだろ、そうは。
なぜ普通のオリオン持ってこなかったっていう。
うん。
せめてって。
うん。
いや、ほんとね、残念ですよ。あの、僕もちょっと、まあ、なんだかんで言って、最近、尾道とか、行くことあっても、歯科園は、行かずに、
うん、
一番好きな、宮地とか、行って、
何それ、宮地って。
宮地っていうおじいさんがやってる、うどん兼ラーメン屋みたいなのがあるんですよ。
あ、麺屋さんがある、
ね。麺屋さんが、うどんって書いてるけど、ラーメンもやってて、
うん。
天ぷらうどんと天ぷら中華っていうのがありまして、
はい。
しかも早い時期になくなっちゃうっていうか売り切れちゃうんですよ。
あ、おじいちゃんがなくなっちゃうとかじゃなくて。
いや、おじいちゃんもほんまにいつなくなってもおかしくないみたいなおじいちゃんがやってて。
うん。
で、天ぷらも何枚あんのか知らんけど。
うん。
回転して、あんまり経つとすぐ天ぷらなくなっちゃうんですよ。
うん。
で、その次は中華麺がなくなるんですよ。
うん。
で、最後はきつねうどんしか食べるもんなくなるっていう店なんですけど。
うん。うん、
いや、それはそれでうまいんですけど。
はい、
天ぷら中華を食べるためには、もう、口開けすぐぐらいいかんとあかんので。
うん。
で、しかも相当、結構、その、主家園とか、ああいう、物道ラーメンの文脈からちょっと外れた麺ではあるんで、
はい。
だしも相当うまいんで、で、しかもおじいちゃんが、待ったなし感すごいじゃないですか。
うん。
だから僕、そこを一番重要視してたんですけど、
うん。
まさかっていうことですよね。
そうね。
そっちの方が、え、生き残んのっていう。
まあ、メジャーなところが、いつまでもあるとは限らないっていうのが本当にわかりますね。
そう。
美味しんぼだって終わったしね。
そう。はぁ。
はい。
あ、バジルさんが。
はい。
昨日は、 会社が休みだが、風邪で休んだ分15時間労働でした。胃腸に刺激しそうだけど、食欲に負けましたって言って UFO のスパイスカレーとのいうやつを。
ああ、カップラーメン。
はい。あ、カップ焼きそば？
カップ焼きそば、ああ、カップ焼きそばのね。
うん。
結構好きかもしれんけど、あんまり食べたことない。
てっちゃん。
はい。
その何その好きやけど食ったことないって。
いや、あの、味はわかるぐらい。
あ、あ、イメージは。
イメージ湧くんだけど、あれ、少なくない？
え、でも大盛りとかいろいろ昨今あるやん。
え、だから大盛りとも少ないじゃん、あれ。
二個
くらい。そう、あれよ、あの、ペヤングの、
うん、
なんか、あの、キーボードぐらいあるやつは食べたよ。
あれ美味しい、
ね。あれはもうさすがに、量多いっていうかもう、途中でもうどうでもよくなってくるじゃん。うん、
はい。しかもあれあんまり美味しくないですよね。
美味しいまま食べたいのよ。
あの、ペヤング超盛りと、でっかい焼きそば弁当だけは、
うん、超盛りみたいな。うん。あ、焼きそば弁当が一番好きかも。
でも、でっかいのだけは食べたらダメなんですよ。
え、なんで？
いや、美味しくないから。
あ、なるほど。
あの、でっかいの食べたいんやったら、
うん。
2個食ってって思う。
そこまで言う？
うん、うん、うん、うん。マジで。あの、みんな気づいてる人と気づいてない人と分かれるんですけど、
うん。
でっかい焼きそば弁当と、ペヤングの超盛りは、うん、明らかソース少ないんですよ。
なるほど。
倍やったら倍いるやん、ソース。
はいはい、はい。
入ってないのよ、どういうわけか。薄い、だから。
うん。
ひたすらよく分からん、あの、なんか、ふやけた麺を食い続けるしかないっていう苦行よ、あれ。
なるほどね。
ほんとやめてほしい。取り上げたい。あれ食おうとしてる人いたら。ダメって。
ダメって。
うん。
じゃあなんで作ってるんだろうね。
わからん。でも、売れてんのやろね。
だからその薄さが好きな人がいる。
いるかもしれん。だからその辺はだから、人の好みで人知を超えてるから。
うん。
僕が大嫌いと思うやつも大好きってやつがいるわけやん。
だって俺が嫌いなマヨネーズとかもうメジャーだし。
で、マヨラーっていう存在までいるじゃないですか。
うん。
あと、僕とかでもマヨネーズとかチーズとか大好きなんで。
もう全然気合わんの。
じゃあ、てっちゃんでっかい焼きそば弁当とか好きかも。
マジ？
うまーとかって食うかもしれないですよね。この薄さがたまらんって。
そんな。
ソースかけるやつバカとかって言い出すかもしれないよね。
ね、素材の味とか言い出す。
そうそうそうそうそうそう。あの小麦と油で作ったフライ麺の風味がわからなきゃって。
うん。
うん。あの、結局ソース味でしょって言い出すかもしれない。はい、バクラ358さんが。映画ゴーストバスターズの新作続編にシガニー・ウィーバーが復帰決定って。
うん。
これすごいよね。ゴーストバスターズが時を超えて、新作。
え、やったやん。
いや、あれリメイクやったやん。
え、リメイクじゃないのじゃ。
ちゃう、3作目らしい。
え、続き？
と、3が作られるっていうことらしい。
いい加減やめろよ。
じゃあ見たいよ。
別に見たくないけど。
いや、僕めっちゃ好きなんですよね、ゴーストバスターズ。
俺もめっちゃ好きだけど、もういいんじゃない
って言ってたよね、あのロッキーの時も。
いや、ロッキーの方が好きだし、
うん。
ゴーストバスターズはリメイクが面白かったから、あれの2作ってほしいんだけど。
僕はリメイクあんまり好きじゃなかったから。
そう？
リメイク見た後、すぐ家帰って、
うん。
あの動画でゴーストバスターズの1を見たんですよ、もう何十年
か。もうそれ、なんて偏屈なオタクがやりそうなことするわけ。
いや、だから、ほら、もう84年とかそういう、86年かな？
うん。
4年か、3年か。なんかそれぐらいやん。だからもう相当僕が、あの、ちゃんと映画館に行って見た洋画の、スクリーンの洋画の最初のやつやから、
うん。
もうなんかその、思い出補正。
うん、
だからそのリメイクの方がなかなか面白いのに、
うん、
思い出補正で、その最初の。
だから二代目の味ね。
そうそうそうそうそうそう、持ってる可能性あったんで、
うん、
見る必要があったのよ。
うん、
で見たら、
うん、
やっぱり全然面白いわと思って。
マジ俺リメイク同じが面白かったんだろ。
いや僕はやっぱりあの、一作目が大好き。
うん。
マジで。
いや、俺も一作目の方が好きで。うん、
え？
いやいや、どう考えてもそうでしょ。そんな話はしてないからね、俺さっきからずっと。一作目超えてないから、全然。
で、2は残念やったのよ。で、うん、2は見返してないから、まだ評価を、まあ、あの、劇場で見た時のまま。
はい。残念なまま。
残念なまま。今見たら面白いんかもしれへんけど、あの、未だに評価も、全体的に世界の評価も低いし、うん、2のせいで終わったって言うまで言われたシリーズなんで。
はい。
でももし今の技術で3作ったら面白いかもしれんので。まあ一作目。
おじいちゃんじゃないみんな。
そう、おじいちゃん。
面白くないでしょ。
でもシガニーウィーパー出るんですよ。
え、シガニーウィーパーが出たからってな、何ってなら？別に。
だって、アバターのシガニーウィーバーよ。
え、だから、ワンの面白いとこシガニーウィーバーだった？
そうそうそうそう。そうそう。
いや、だった？
うんうん。
マジ？
うんうんうんうん。かなり。
嘘でしょ？
いや、ほんまに。
いやいやいや、どこら辺がよ。あの、他の女優でもよかったじゃん。
え、そう？
うん。あの、男の4人チームが面白かったじゃん。
いや、男の4人チーム面白かったけど、あの、うちの、え、もう、あの、メガネの人とか亡くなってるし。
あのメガネの人が一番いいよね。だから3に何を期待してんの、ブタオさんは。あ、ゴーストとして出るんか、CG で。
あ、
そりゃ期待できるわ。
天才じゃない、ゴースト。
ゴーストバスターズだもんな。出てきちゃった、みたいな。
スタンド的に。
そう、あの、味方してくれるゴースト。それゴーストバスターとか出てもおかしくない。
脚本になれるんじゃないの？
あの若い時の CG でね。
あ、ほんまや。多少ちょっと違っててもいいしね、ゴーストやったら。
うん。
メガネかけてたら、大体、大体。
待って、途端に見たくなってきた、それ。
あー、これか。あ、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。あ、木村優さん。
はい。
ジュリで、立ち小 P、立ち小 K、小天宗林を手癖で出せる気がしない。
スト5の話ですかね。
はい。いや、そうですけど。
いや、スパ4の可能性もあるし。
スパ4ジュリいないでしょ。
え？
いや、歴史改ざんしないで。スパ4か。
そう。あ、スト5の人。
スパ2って聞こえた。スパ2って聞こえた。あ、でもね、大丈夫。シャープスト5って書いてるから。タグついてるんで。立ち小 P、立ち小 K。
はい。
で、小天宗林か。
はい。コンボがあるんですね。それを手癖で、教えます。やり方。
はい。は
い、50回連続成功でやるまで、できるまでやってください。
いやいやいやいや。
じゃあ俺はそれでユンのコンボを、50回連続、毎時でずっとやってたんで、50回連続成功するまで。
何でやったらいいの？CPU モード？
あ、僕はゲーセンでやってましたね、もちろん。
ゲーセンで、50回連続。はい。入ってしまうやん、
はいはい。うん、だから何回も50円入れてて。別にそれぐらい普通のことよ。
あのね、
でもトレモがあるんだったらトレモでやるのが一番ですな。
これね、スト5特有の技の組み立てって言えるのかもしらんのですよ。
ほう。
この、小 P 小 K 必殺技みたいなつなぎがやたら多いのよ。
いや、多いよ、前から。
いやー。
だってサードもユンのコアコア絶唱、う
ん。いや、コアコア系はあったけど、
うん。
スト5ってなんかその辺が、基本、小 K から繋げるみたいなのが基本みたいな攻防がむちゃくちゃ多いのよ。
うん。
ちゅうか、コアコア確認的なものでもあんねんけど、なんやろな、この小 K から妙に繋がるみたいな話。
小 K から妙に繋がるのは、
うん。
もうスパ方が極まってんのよ、ウルフォーが。
立ち小 K
か大パン、立ち小 K か大パンまで繋がるから。うん、だけど、それをなくしたみたいな感じなのがスト5なの。うん、 あの、壊しとか、小技から、でっかいコンボを入れれないようにしようみたいな。な、大パン振る意味ないやんってなってくるわけね。そうなってくると。
そうそうそう。必殺技。
だけど、スト5は、
うん、
その、大パンからちゃんと意味があるじゃん。あの、ガードしたら削れるし。
ああ、素人
ね。ああ、そういう攻防がある。だけど、だから壊しから、
うん、
壊し、大パンとは繋がらんじゃん。
な、繋がらん。絶対繋がらん。
だから、コパコパ、だから、ジュリのコンボの、
うん、
あの、弱必殺技っていうのが、手癖でやるのは、あの、覚えるのはちょっと、手癖よ。もう、手癖でできるようになるのは難しいから、もう50回連続、ちゃんとノートに丸、丸、丸、バツってやったら、また最初の50に戻って。
だからこれ、なんで大攻撃につながらないか知ってます？
え、フレームに猶予がないか、
じゃない。だからなぜフレームに猶予がなくしてんのかっていうことですね。
あ、だからそういうシステムにしたんでしょ？最初、スト5でなんかそんなの言ってたような気がするんだけど。
だから、てっちゃんのところで、飲みながらちょっといじってて、っていうか、まあ、その前の日に飲みながら、あの、川辺で喋ってて、
はい。
うすうす分かったことなんですけど、
はい。
だから、ゲーセンじゃないからなんですよ。
お
だから、パッドやからなんですよ。
ああ、そうか。
あの、台につなぐと LR に行きがちじゃないですか。
うん。
だから、つなげたくないのよ。
うん、うん。
だ親指で完結したいのね。
うん。
だから。
あの、人差し指とか中指とか使わせたくない
わ。そうそう。
親指でやってねって。
そう。だから、この、ジュリの、立ち小 P、立ち小 K から必殺技っていうコンボって、
うん。
実は、あの、両手の親指で完結するんですよ。
ほう。
パッドだなね。
うん。
ところが、開け込んでやると、結構忙しくなるのよ。
うん。
そこなんやろなと思う。
なるほど。
木村優さんなんか古いアケコン引っ張り出してきてやってるらしくて。
うん。
やめたらいいのにって思う。
ひどない？
いやいやだからパッドにもうあの、アケコンにこだわりなければ。
うん。
しかもその古いアケコンってあの、プレイステの結構昔出たやつらしくて。
はいはいはい。
それでやると余計あの、最新のアケコンでやってもなかなか難しいのに。
うん、
それでやると、まあ手癖にすんのってなかなかイラつくところがあるのかなって。
まあ確かにね、古いやつだとラグの影響とか入力のあるかもしれんからね。あとレバーとボタンの位置がね。
で、結構猶予ないのよ、これ。
うん。
で、なんでこのスト5って簡単にしてるって言われるじゃないですか。
はい。
のくせにこの、小攻撃からの必殺だって猶予あんまりなくて、しかもその小のつながりも。
うん。
でも親指でつなぐっていうことを想定して作られてるってのをしたら、
うん、
結構納得いくのよ。
あ、だって親指がパンパンって押せばいいだけ。
そう。結構簡単に繋がるのね、これ。
うん。
僕もこれ、言われてパッドでやってみたんですけど。
はい。
あ、こういうことかって。
ああ。いや、だから、豚さんと川辺で喋ったことをおさらいすると、
うん。
あの、スト5を作ってるカプコンは、
うん、はい。
開け込んでやってたのかっていうことなんですか、
ね、そう。その問題があんのよ。
あの、デバッグとかあるじゃないですか。うんうん、必殺技作るとき。
これぐらいでいいな、みたいな調整をするじゃないですか。
あるじゃないですか。
お前やってみとかって言って。
うん。それ、絶対パッドだよね。
そう。そうなんですよね。その可能性がすげえあるんですよね。
だって、スト5っていうか、プレステ4は、公式アケコンとかないもん。
そうやね。
出してないから、プレステ4が。
うん、うん、うん。
出してたら終わるしね、他のメーカー。
うん、うん、うん。出してて、しかもカプコンがそれ用に作りましたって言ったら大会全部その開け込むみたいなね。
うん。
でもないんですよね。あの、他のメーカーとかっていうのはゲーセンっぽいことができるように作りましたっていう感じやけど、
うん、
決定版ってないし、
うん。あの、あったら困るんだけど。
うん。ビューリックスのあの、ボタン配置が正解なのか、あの、ほら、鉄拳とかのノワールみたいな配置が、くの字の。
うん、
あれが正解なんかすらも結論出てないわけじゃないですか。
カプコンがアーケード筐体出してないし。
で、後から出したやん。
うん。
で、後から出して、今出てんのはビューリックスなんですよ。
はい。
でも、それすらもよ。
うん。
USB 端子を設けて、
はい。
パッドでやれみたいになってますやん。
うん。
パッドでもやれるし、あの、別にノーアル配置のやつでやってもいいし、みたいな。もう投げてますやん。 で、あれって、筐体出したから下方なくなんかあの、アケコンも、アケコンっていうかスティック繋いでるみたいな感じで、
うん、
設計ってもともとパッドでやってるはずやから、
うん、
多分徹底的にパッドに調整されてると思うのね、あれこれって。
スト5はそう思う、俺は。
うん。いろいろな操作が結構パッドやと解決みたいな。
うん。
アケコンじゃないと不利みたいな、少なくともよ。アケコンじゃないと不利みたいな操作がないんですよね。うん、
少なくともコブですよ。
そう、少なくとも
コブ。悪く言っても。
でも、あの、スト4とかは最初がレバーやったっていう、ね、うん、
あの話が。サードもね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうのがないんですよね。で、もっと突っ込んで言うと、
はい。
ジュリで密着して、
うん。
立ち小 P、立ち小 P、立ち小 K、小転送輪の方が良くない？
あ、コンボパーツの今、コンボの流れのアドバイス今度は逆に。良くないって。
あの、立ち小 P、立ち小 K から繋ぐって、
うん。
あの、立った状態で上下打ち分けてるって、そっから繋いでるから、
うん。
ちょっとテクいような感じがするけど、
パンパンって？
あの上下みたいな。
うん。
でも実は何のメリットもなくない？
そうなの？
あの、これが繋がる距離って、
うん。
実は立ち小 P、立ち小 P 転送輪繋がるんですよ。
ああ、あんまりリーチがかん、あんまりないの、あの、変わらないのね。
そうそう。で、ダメージと、あの、何ですかね、あの、ピオリの。
うん、スタンゲージ。
スタンゲージ、全く一緒なんですよ。
じゃあ、コパコパ、必殺技でいいんじゃないみたいな。
そう、ド密着じゃないと、小 P、小 P、小 K は繋がらないんですけど、
うん、
ド密着じゃなくて、この小 P、小 K が繋がる距離やったら、うん、小 P、小 P も繋がるはずなんですよ。
うん、
だから、上下打ち分ける方が厄介ですよね。
なるほど。
無駄に難しいことを木村優さんはやろうとしてて、
うん、
で、もっと突っ込んだこと言うと、
あ、もっと言う、もっと言う。
まあ、小 P、小 K の利点として、なんかその、二発目が下段になりそうみたいな、ね、期待があるじゃないですか。
はい。
じゃあ、相手困るかな、みたいな、気持ちが多少は、もしかしたらあるのかもしれへんけど、
うん。
それで相手に下段意識させると、
うん。
相手がしゃがみガードになるんですよ。
はい。
しゃがみガードで、この、ジュリの必殺技当てちゃうと、
うん。
マイナスフレームが増大するんですよ。
ほう。
だから、ジュリーとしては相手立っててほしいんですよ。
うん。
だから、やっぱり、ショーピーショーピーの方がいいと思う。
もう、突っ込んだアドバイスになってきましたな、どんどん。
だから、ショーピーショーピーで、あの、レバー、昇竜拳 P なんですけど、この必殺技って。
はい。
だから、パンチボタン、ショーパンチボタン3つで終わりますよね。もしくは、話で出るっていう。
あ
で、やっぱり、K 混ぜない方がいいし、
うん、
K 混ぜるんやったらやっぱり小パンチ小パンチで2発確認3発目で、だから3発ヒット確認できるんで、
うん、
PPK やと、
うん。
やっぱり PK、この転送輪はあんまりどうなんやろ、メリットないような気がする。
なるほど。まあ、ジュリー使っどこで K を見たんですかね。
なんかジュリーを、使ってないから分かんないんですけど、その、
はい、
本当のなんでこの小 P 小 K なのかっていうのは、
うん、
僕がやった限りでは PP の方がいいと思うし、K 混ぜたいんやったら3発確認。3発もやったらヒット確認さすがにできますよね。
はい。いや、できない可能性もあるけど。
まあまあまあまあまあ、それ言い出したらきりないけど、1発確認よりは上やし、2発確認よりかは上じゃないですか。PPK。はい、で、二発で終わらしたんやったら、小 P、小 P、転送輪の方が、あの、もし、しゃがみ小 P に化けたとしても、その昇竜拳コマンドのせいで、
はい。
繋がるんですよ。
パンパンパンと。
うん。繋がる。だから、それで良くないかなって思うんですけど、
はい。
なぜ小 K なのかっていう、のがあればまた教えてもらえればと。
謎が解けていきますか。
今んとこその小 P 小 K のメリットってのがわかんないんですよ。
はいはい。
なグラフィックかっこいいぐらい。
ああ、でもそれは重要かもね。あとは、
はい。
あとは50回連続。あの、ゴルゴ13でさえ、あの、100発の弾で、99発撃つんで。
はい。
あの、脳と体の指をシンクロさせてください。あの、無駄に50回やらすわけじゃないんで。
無駄に50回やらしたわけじゃない。
そう。あの、脳と体がシンクロさせるのが大事なんで、格ゲーは。
あ
ー思ってやりたいことを、で、うん、脳みそではできてるけど、指ではできてないじゃないですか。
はい。
それをできるようにさせるために、
でもその時に、あの、便利な技があるんですよ。
はい。何ですか？
今、出し出しっていう。
あー、それね。うん。それはね、まだ使うの早いかな。まだ使うの早いかな、それは。てか、やったから。
そう。え、ラグっていう。
ラグって。
うん。
あと、飲んでなくても酒がって言ってた。あと、昨日の酒っていうのも使えるんで。
ああ。
まだ残ってるわ、これ。
ああ、これね、でも、ほんま。ただ、ほんま、この小2発とか、ないしは3発とか刻んで。
はい。
入れるのが手癖になったら。
うん。
かなり便利なんですよね。
かなり強いと思いますよ。接近戦でコパンから、あの、ちゃんとしたまとまったダメージを取るっていう。
うん。かなり割り込めるし。
あと低気圧のせいにしてもいいですし。
ああ。
気圧が。
明日雨かなみたいなこと
言う。そう。うずくわ、古傷って。いや、ないけどって。古い傷なんかどこにもないけど、うずくわ。
かりんで言ったら、あの、しゃがみ。
コパ最速転向。
そう。あれやると。
あれはなかなか安定して出せるようになりましたね。
あれやるとね、結構、おってなる。
おって。
うん。でもあの、
カリンはまた別です。あのキャラ使って分かったんで。あのキャラ、スト5の、なんか面白いところが詰まってるキャラ。
うん。
ようやくスト5がちょっと面白いかなと思えるようになってきたキャラで。
もう僕が頑張った甲斐がありましたね。
お父さんが俺に伝えたかったことはそういうことだったんだね。
そう。
ファルキはマジつまんなかったからね。めちゃくちゃ可愛くて強い。
でも、木村優さんも、あの、熱心にジュリーを練習してるようで、伝わったのでよかった。
はい、皆さんもね、スト5、あの、眠るのを忘れるほど面白いってわけじゃないんですけど、まあ悪くない。
最近、あの、
最近だから、俺も最近ようやくちょっと、なんか、まあまあ、眠る前にちょっとやってもいいんじゃないかなっていう。
うんうん、
癖にしてもいいんじゃないかな。
うん、
まあ、釣りよりは流行らんだろうけど。まあでも、ワンチャン流行るかも。
釣り人口はちょっと世界規模やから。
で、スト5も世界だから。
いやいや、釣りの方が多いし、歴史長いやろが。
歴史の話する
ちゅうか、釣り人口って25億人以上はいるんじゃない？
めっちゃいるな。
うん。
魚それ減るわ。
スト5人口なんて、ね、1000万人もいないですよね。
俺とブタオさん含めても150人ぐらいしかいないね。
まあ、それぐらいですよね。
かなちいけど。
鉄拳がヨーロッパで人気って謎ですよね。
ああ。
どこに引っかかったんやろって。
やっぱ活かしてんな、とか。
ああ。ワンタン日和さん、今回の内容ってこのウイスキーの話をしましたよね。
はい、ああ、ためになるウイスキー。
サントリーの。で、今回の内容でメーカーズマークを見る目が変わったところでタイムリーなプロモかって言って。
うん。
あの、僕知らなかったんですけど。
はい。
今メーカーズマークもウイスキーのブランドになっちゃったんです。
ウイスキーのブランド？
ただ、あの、サントリーのブランド。
ああ、輸入先がってこと？
だからメーカーズマークの販売元がサントリーだから買ったんですよね、このブランドの販売権っていうのを。だから日本、今までメーカーズマークって他の会社が持てたりとかしたことあったんですけど、
うん、
ほら、ジムビームを売ってるって話しましたやん。
うん。
サントリーが自分のとこのあのウイスキー減らしたくないからって言って。
はいはいはい。
続いて今度はメーカーズマークを売り込みにかかってるみたいです。
だって沖縄で、なんか最近ジムビーム祭りってやるらしい。
はいはいはいはい。
ジムビームフェアってなんかイケてるお姉ちゃんが宣伝してて、豪華アーティストも来るよ、みんなで、ジムビーム、イエーイって。
今までそんなにジムビームが、あの、当たっ 日が当たることってなかったんですよ、プッシュされることって。
なんかウイスキー好きがノンお酒って感じだったよ。
まあ、ウイスキー好きの安い輸入バーボン買いたいみたいな。
なんかでもかっこいいよね、名前がジムビーム。
ビームってね。
ビームっていうのはかっこいいよね。
まあね。
うん。
ジムビームライとかね、ありましたけどね。
ライまであるんか。
うん。で、メーカーズマークもサントリーが使うことになって、
うん。
で、ジムビームに引き続いて、
うん。
むちゃくちゃプッシュしてんのよ。
はぁ。
ツイッターとかで広告とかわかりまくっとってビビったのよ。って。
うん。
いや、うん、うん。
メーカーズマークでハイボールしないって。
だからこれから、ジムビームハイボールっていうのが居酒屋の定番になりましたけど、サントリーの大プッシュのせいで。
はい。
メーカーズマークも居酒屋に定番になっちゃうんでしょうな、この後は。
ほ
ー。だから今まで山崎ハイボールとかって言って居酒屋で、ちょっと高めのクラスの、メニューとしてあったけど。
うん。
例えばほら、各ハイボールが300円としたら、山崎ハイボールって500円みたいな、うん、そういう位置づけやったけど、
うん、
今はそのサントリーのやつ、卵が言ったらプレミアものになってるわけでしょ？
はい。
だからもしかしたらその山崎の500円のハイボールの位置にメーカーズマークねじ込みたいのかもしれないですよね。
なるほど。ちょっといいお酒でしょ？メーカーズマークって。
うまいですよ。
豚さん好きよね。うん、俺はウイスキー飲むとハカハカするから、あんまり飲まないけど。あれ、なんか、ハカハカするのよ、喉らへ
ん
が。
うんうんうん、
まあ、そういうお酒じゃん。
でも、あの後に、ウイスキーの会のリンクとか貼ろうと思って、いろいろ、アマゾンとか調べてたら。
はい。
響き。
響き。
偽の響きとか、サントリー出してるっていうの知って。
偽の響きってどういうこと？
うん、だから、響き、
あんまり響かないみたいな。
そうそうそうそうそう。だから響きもこの量がなくなっちゃったから抑えてるわけじゃないですか、出荷を。
はい。
でも売り、こう、人気高まってるから売りたいみたいなのあるわけじゃないですか。
うん。だからちょっとエッチ心があるわけね。
だから、得体の知れないウイスキーをいっぱい混ぜ合わせて、
ほう。
ニュー響き的なやつを出して、
うん、
でも名前は響きなのよ。
インチキか。そういうインチキにはみんな鋭いぞ。
公式。
公式インチキ。
で、定価もまあ9000円ぐらいで、別にプレミアっていうか前の響きとは、そう、前の響きくらいとか覚えてないけど。
いやいや、9000円もしてインチキ。9000円のお酒ってやばくない？
でも、響きのそのプレミアってそんなもんじゃ済まないんで。
うん。
何万とかっていう話なんで。
うん。
9000円とかなったら、おって買うやつがいるみたいな、その。
じゃあもうやろ？キキウイスキー。やるしかないよ、もう。だって、そんだけ値段変わったらさすがに変わるぜ、ウイスキーの味、きっと。
ほんで、その、響きの、ねえ、ブレンダーズチョイスっていう、謎の響きなんですけど。
うん。
で、そのブレンダーズチョイスって何と何を混ぜたんだってこの響きはあって。
うん。
明かしてないっていう。
なるほど。
なんかもう、いいやつを入れといたから、任してくださいみたいな。うん、もう一任してくださいっていう。
なるほどね。それを、なら、じゃあそこまで言うなら、ってなるわな。一回ぐらい飲んでみるか。
うちらってこの、聞きかじりで、うん、今、響きがプレミアですごいらしいみたいなやつが買っちゃうじゃないですか。買っちゃう。うん、っていうか、うん、これまた巧妙なところが、一般販売してないんですよ。この響き。
うん。え？
だから、居酒屋とか飲み屋とかだけにおろす酒として出してるのよ。
なんでそんなインチキするの？
なったらメニューにかけるじゃないですか、響きって。
うん。
で、出てくるじゃないですか。あ、この店響き出してるんだねって。
あ、知ってるねーって。いやさ、いやー、最近うまいウイスキー飲めなかったからさ、ってなるか。
おって、あ、響きあんの？いや、あるんですよ。
おって、この飲み応えって。
うんうんうんうん、
知り尽くしてるわ、ってなるか。
で、そんなんで頼むやつって別に普段から響きを常日頃から飲んでるわけじゃないから、500% 大丈夫じゃないですか。
まあまあまあ、なんか、勝手なイメージよ、これ。
はい。
勝手なイメージだけど、バーで飲んでそうなイメージ。
そうそうそうそうそうそうそう。
バーとか家で。
うんうん。で、あのバーにも置けるんですよ、この響きが。響きがあるじゃないか、みたいな。いやー、入ったんですよ、って。入ったの何も、今売ってるからね、普通に。
うん、しかもマスターが多分ちゃんとしたバーなら行ってくれるからね。
そうそうそう。
いや、これ新作で、って。
うん、あの、いや、あの響きじゃないんですよ、って。
ちょっとした混ぜ物系で安く出せますよ、とかってね。
うんうんうんうん、
普通より安く出せます。
いやー、変えたんすよ。いやー、あの、発注したらね、ちゃんと入りまして、みたいなこと言って。
あ、武藤さんとバー行きたいね。行ったことあるけど、二、うん、人きりで行ったことないから。
そう。いやー、だから、あの、サントリーがこれかましてきよったかって、孵化してきたかって。
うん、でもその、孵化しウイスキー来たな。
青の話しましたやん。その、ワールドチョイスみたいな。
はいはいはい。
あの、海外の樽を集めて、サントリーっていう銘柄で出すだけで5000円のウイスキーが売れるみたいな。
それ無敵だよね。
だからもう批評がなくなってるわけですよね。サントリーっていうブランドでみんな買い始めたせいで。
うん。
だからそれで調子こいて、サントリーがその響きも出したわけじゃないですか。
俺らの札幌は何してるの？
え？あ、いろいろ新しいビール出してますね。
あ、ビールで、やっぱり、ウイスキーは。
ウイスキーは札幌別に。
いや、ここで、新ウ
イスキー。いや、それ、サントリーはウイスキーから始まったから、
うん、
今までのビールが逆に弱かったわけじゃないですか。
なるほど。
札幌はといえばもうビールやからビールで勝負してほしいよ。ウイスキーなんか作らんでいいって。っていうか、作ってたかな、そもそも。
でもそんなことしてるとずっとサントリーがやばいことするんでしょ？
いいよ、もうビールで勝負してくれたらって言って、あのプレムルが売れてるっていう闇。
闇やん。
うん。
よくないじゃん。
札幌よりも。でも今全然美味しいビール出してるし、札幌は。札幌ちゃんはこのままでいいよ。
このままでいい？じゃあ誰がサントリーにお給を据えるっつうか。
消費者たる我々がサントリーなんて別に買わんって言えばいいじゃないですか。輸入ウイスキーを買うって。
でも、ウイスキーは買うって。じゃあ、メーカーズマーク買います、
ね。そうそうそう、それでいいやん。別にメーカーズマーク。
サントリーからでしょ。
でも、メーカーズマークを無茶な値段にするとか言ってないし、今までと同じなんで。
うんうんうん。
いいし、別にジョニー・ウォーカーだろうが何だろうがいいじゃないですか。フォア・ローゼスでもいいですよ。ただ、フォア・ローゼスは僕は嫌いですけど。
なんで？
いや、あんまり美味しくないなと。
あ、味の話？
うんうんうん。別に、その、なんか、思想的なものがあるとかじゃないよ。
いや、思想的なものってありそうやん、酒って。まあ、特にウイスキーとか、ほら、なんか、作りの歴史があるじゃん。
フォアローゼスの歴史とか知らんし。ただ、フォアローゼスってあの、デザインかっこいいんですよね。バラ4つ。
バラ4つもあったらもう絶対最強でしょ。
で、かっこいいから、これ、あの、飲みたいな、つって、中二病っぽいおっさんとかはフォアローゼスとか飲みがちなのよ。
うん。
だから僕もフォアローゼスとか、憧れてた、時あったけど、
うん、
その憧れって、フォアローゼスを実際に飲んでみて、粉々にぶち壊されましたね。
うえってなった。
いや、美味しくないな、これって。
そんなに？
いや、僕の好みやで。
あくまで？
あくまで、あくまで。だから。
じゃあもう一週間待つしかないじゃん、本当に美味しい。
だから
ハイビスカスが5つのフォアローゼス持ってくる。
フォアでもないし、ローゼスでもないやないか。
そう。
いやいやいやいや、フォアローゼスの真髄とか知らんよ。知らんけど、まあまあ、チラチラと飲んで、僕フォアローゼス飲むぐらいやったらジャック・ダニエルズとかの方が絶対うまいよな、みたいな風に思っただけの話であって。フォアローゼスはメジャーなバーボンではあるんですけど、
はい。
なんか今まで美味しくなかったんですよね。好きな人も多いけど。
ウイスキーに関してはなかなか俺は分かんないところがあるから。うん、
まあまあまあ。もう
バーに行くときはウーロン割りだし。だ
ウーロン割りはほんと最強。
コーラで割ったり、
ね。最強なんでね、ウーロン割り。
あの、ウイスキーをロックでカッコつけて飲んだこともあるけど。もうはかっ、はぁーって。
バジルさん、消費税増税をしたら国内消費が冷え切って、中小企業は持ちこたえらずバタバタ倒産。社員は失業。国内産業がダメージを受けて、日本の金融信用が 最低評価となり、世界同時株安になってリーマンショック級の世界恐慌が起こったりして。してない
。いやー、冷え込みますよ、消費は間違いなく。
10%。だって消費に対する罰ゲームですもんね、税って。
もうそうそう、釣り税もかかるかもしれんか。
いやー、釣り税はね、また釣りに対する罰ゲームですよね。
うん。
言うたら、ゴミ捨てるから税金かけますみたいな。
はいはい。
いやー、釣りは絶滅するかもしれない恐れがあるんで。
いや、沖縄では絶滅寸前ですから。いや、釣り禁止のところが死ぬほど多いんですよ、沖縄。
なんか、相当無茶したな。
いや、相当釣り人のマナーが最悪らしくて。
うん。
昔は、去年まで釣れてた漁港とかももう今年はダメみたいな。うん、
もう全員がワッター気分で釣ってる。
そう、ワッター気分で釣ってるし、
うん、
漁港といえば船止まってるじゃないですか。
はい。
船に乗ったりするらしいから
。何それ密航
いや、船に乗って釣りするみたい。
は
い、勝手に。いや、走らすわけじゃないよ。
ああ
足場よ、足場。
ああ勝手に足場にしちゃう。
そう、勝手に足場にしちゃう。最近、その、お塩、もう、ハイサイ探偵団出てたんですけど、はい、ハイサイ探偵団の動画で。
はい。
めちゃくちゃ魚とか防波堤に打ち上げて、そのままにしてるの。
もう乾かすのがメジャー、みたいな。
そうそうそう。それのせいで、
はい。
腐りまくって魚が。
はい。
で、泥びちゃみたいになってんのよ。もう最悪なの、早く言えば。臭いし。いや、それを掃除するっていう動画があって、全部。
うわぁ。
で、全部、泥ぐちゅぐちゅ水みたいになってて。最悪、もう、多分見ただけで吐くみたいな。
獣やん。
そう、獣。で、それを、
はい。
掃除した後に、
はい。
沖縄中の釣り屋さんに、
はい。
その、ゴミ袋を、
はい。
各市町村のね、
はい。
ちゃんと設置するっていう動画があって素晴らしいなって。でも、うん、で、そこでいろいろ話を聞くと、
はい。
もう、ものすごい数の釣り場が釣り禁止になってると、沖縄は。もうマジで釣れなくなるって。沖縄で。
すごいな。
そう、だから、ハイサイ探偵団も釣りの YouTube もやってるから、
はい、
すごく危機感を覚えてると。
うんうんうん、
だから皆さん必ずゴミは捨てて帰りま、持って帰りましょうってことで、ゴミ袋をいろんな釣り具屋さんに置いて。
なんかそういうことで言えば、川は荒らされなくてよかったですよね。
まあ、川自体が汚いからね、沖縄。もう、
でも川の周辺にゴミとか捨てられたら川くんなみたいなことになるじゃないですか。
いや、もう捨てられてるもん
ね。川にも？
川にいっぱいゴミは。
あ、そうなの、まあ、
釣り人かどうかわからんけど。そこは。
川の周囲も汚くなってんの？
川の周囲はもともと汚い。てか川が汚い。
ゴミっぽいの。
ゴミっぽいよ。マジでゴミっぽいよ。内地の川見るたびに俺綺麗って言うじゃん。あ、綺麗な川だなって、本当に。
あ、でも牧師のとことか綺麗やったやん。
あれ汚いから。
のんびり川の横のとこでビールとか飲めたじゃないですか。ゴミとか捨ててなかったよ。う
ん、干上がってる時見ると、
うん、
自転車とかあるから。
自転車
そう。自転車とか、
うん、
電子レンジとかで。もうほんと無機動なのよ。だからね、釣りはね、絶滅するぞ。このまま行くと。
昔釣りってあったな、みたいな。
そうそうそう、魚釣ったみたいよ。マジ？
ワッター感覚やばいな。
ワッター感覚やめて、マジで皆さん、皆さんというか、これ聞いてる人で釣りやってる人は絶対ゴミを持ち帰ってると思うんですけど。
でもそういう情に訴えても無駄じゃない？
なんでだろうね。
いや、だから、
なんでかがわからない、俺全く。
てっちゃんは
最近始めて半年はまだ経ってないけど。
荒らした意欲にはまだ。
そんなにゴミ出なくないって思ったの。まず。まず。
不思議やね。
そう。何にそんなにゴミ出るのっていうぐらいゴミあんのよ。うん、マジで釣り場で、
うんうんうんうん。
で、最近餌釣り始めたんですよ。
はい。ゴミ出
そう。なぜかというと、もうエギングは季節じゃないって言われて。
あ、なるほど。
もう釣れないって。
うんうんうん、
釣り具屋さんにも。
うんうんうん、
じゃあ、もうエギング以外やってみるかってルアーやってたんですけど、 まあこれが釣れないと。
うん。
で根掛かりしまくってルアーをなくすから。
はい。
餌でたまにはやってみるかみたいな。
うん。
じゃあ餌でやったら、
うん。
あのオキアミ。
はい。
とかやったんですよね。はい。で、そしたら、オキアミを入れてる袋がゴミになるんですけど、うん、
はい。
そんなビニール袋入れたらいいだけなのよ。別に。
いや、もうその袋自体がほら、米袋ぐらいの分厚さで。
そう、そう、そう。で、それで、
うん、
で今日初めて、
はい。
巻き絵までやったのね。
はい、はい、はい。
でっかいバケツみたいなのに粉入れて、オキアミ入れて、混ぜて、
うんうんうん。
なぜやったかって言ったら、憧れがあって。
はい。
あの、沖縄の釣りってみんな大体巻き絵でやってんの
よ。うん。うん。
みんな、うん、いいなって思ってて、うん、魚いっぱい来るし。
はい。
で、俺もやったのよ、今日。うん、シュッシュッ、
うん、うん。
楽っちいねって。
はい。
そしたら魚ボコボコボコって来て。
はい。
あ、すっごいじゃんって。で、釣れたのね。
うん、うん、うん。
すごいって思ったら、
うん、
確かに米袋ぐらいの入って3キロとか、
うん、うん。
粉があるんだけど、
うん。
それもビニールに入れたらいいじゃん。買ったビニールに。
もう残った巻き絵をその辺に巻き散らしてく
る。いや、残った巻き絵は全部海に巻いたよ。
あの余ったあの、
そしたら魚がバカバカバカバカって。で、鳥にもピシュピシュピシュって来て。
うんうん
うん、ああ、お腹いっぱい食べれたねって、
うんうんうんうん。
なんか良くないって話も聞くんだけど。
じゃあゴミは一体どこに出るの？
え、だからゴミは一体どこにってなる。
家から
で。マジで、
うん、
じゃあ、ゴミを捨てる人は釣りの、こう、はい、袋、米袋みたいなバキッ、あの、ビッて開けて、さーって入れるじゃん。
はい。
ポイーなんだろうね、そのまま。やばいよね。
心の。
で、釣った魚が、
はい、
自分が釣りたい魚じゃなかったら、
うん、
そのまま置くっていう、隣とか。
はい、
やばい、
うん、
モンスターしかいない、釣り人。
うん、
じゃなかったら、こんなに沖縄で釣り記事のとこ増えない。
あの、タピオカを捨てるみたいな話とは全然違うわけね。
うん。
なんか東京とかでなんか、ねえ、ゴミ持ってたら、一生ゴミが手からなくならへん
っていう。そうそうそう、ゴミ箱がないからじゃないからね。
そんなんじゃなくて、普通に釣りに行って、ゴミとかも出る前提で行ってんのに、しかもそんな、うん、そんな、とてつもなく処理に困るゴミとかないのに、
うん。
ポイとかやったりとか、魚釣ったら、とりあえず乾かしていこうみたいな。
そう、そしてくじくじに。
なんかその、どっからそうなのかがわかんないっていう。
多分ね。
うん。
釣りやっていくとちょっと狂っていくんだ。そうじゃない、そうじゃなかったら、
うん、
なんか説明がつかない。だから俺も、
うん、
そのうち狂っていくのかなって思うぐらい。
いや、あん時は若かったよ、みたいな。
そうそうそうそう。いや、ほんとね、ゴミ持って帰るとか、ほんとにすいませんって、先輩ってなる。あの、釣り人としてなってな、ませんでした。
うん、うん、うん、うん。
ようやく分かってきたみたいな。
魚釣るたびに喜んで、あの、持って帰ったり、海に戻したり、なんか考えたりとか、置きゃいいのにね、って。
だから釣れないんだよ。
あ
もうね、乾かすのはやめてほしい。
うん、うん。
あの、臭いし、虫は湧くし、
うん、
のぐちゅぐちゅの汁になるし、
うん、うん。
あれはもうやべえよ。やべえ。
割った魚やし、みたいな。
割った魚すぎる。
うん。
そりゃ、謹慎するよ。
うん。おぞましいですね。
怒るわ。そう、おぞましい。おぞましい、マジで。もしよ、
うん。
漁師の人が朝来て、
はい。はい、
船乗って行こうとしたら、船に死骸がいっぱいあったら嫌でしょ、魚の。ぐじゅぐじゅの、しかも、ええー、って。
昨日の朝、すごい、洗ったのね。
綺麗に掃除したのに、なんでこんなぐじゅぐじゅなって、くさって。こいつら殺すってなる。
いやー、あの、釣りの闇の部分ですよね。楽しいばっかりじゃないと。
ああ、もう、てか、沖縄やばい。まあ離島だけあってまだちょっと野蛮なのかもね。
あ、
離島の離島だから。
ああ、まあね。そういうのもありつつですよね。
まあありつつ。 今何を締めようとしたのか分からんけど、うん、まあね、楽しく今巻き絵までして釣りもやってるんで、楽しいですよ釣り。あっという間よ、時間がなくなるの、
うん、
マジであっという間。
釣れる間にせいぜい楽しんどけみたいな意見もあるしね。
あ、そうね、もう釣れなくなるし、
ね、そう禁止されるまでせいぜいやってればみたいな。
うん、大丈夫よ、俺が生きてるうちは大丈夫よみたいな。
まあそんな感じで後半いきます。
はい。はい。関西ラジオ商店街
ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオでは。テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。